それではただいまより、開発者向けキーノート、本日はダイジェスト版ということでお届けしたいと思います。まず最初に、現在の生活を取り巻く IT というのを俯瞰してみましょう。で、皆様日々感じておられるように、今この IT という中では大きな地殻変動が起きていると思うんですね。で、IT を取り巻く環境の変化というと、例えばメインフレームからクライアントサーバーであったり、クライアントサーバーから3ティアモデルであったり、いろんなそのコンピューティングモデルの変革というものが今まで言われてきました。一方、現在のこの変革というのは、今までのこういった変革を上回る、大きないわば地殻変動のようなものではないかなというふうに私どもは考えています。で、この生活を取り巻く IT が非常に大きく変わった。その中でマイクロソフトはこの大きな変革をデバイス&サービスという言葉で捉えて、そしてこのデバイス&サービスをより使いやすく、より身近なものにするということをコミットしています。で、このデバイス&サービス、ちょっと見ていただくください。まずデバイスの方ですけれども、世の中にはいろんなフォームファクターが、溢れるようになりました。スマホからタブレットから PC からあるいは大画面のものまでいろんなデバイスがあります。そしてそれらのデバイスがほとんどすべての場合クラウドサービスに接続していて複数のサービスを自由に使うことができる。これがデバイス&サービスの時代です。で、マイクロソフトはこの時代のために、例えばですね、複数のクラウド間を、複数のデバイス間をまたがって利用できる単一のアカウントですとか、サービスのプラットフォームですとか、こういうことを考えて開発してサービスとして提供しております。そしてもう一つ、このデバイス&サービスで重要なことは、家でも、働く環境でもこれが利用できるということなんですね。今まで IT と言いますと、どうしても仕事上のものというふうに考えられがちだったんですが、それが、日々の、自宅での、作業、あるいは移動中、こういう時にも利用されるようになってきたということなんです。ここをもうちょっと詳しく見てみましょう。まず、家で使う IT ということですね。アットホームです。で、この世界はよくコンシューマライゼーションオブ IT という言い方をされていると思います。つまり、消費者向けの IT の技術進化というのが、いわゆる企業向け、エンタープライズ向けの、技術進化というのを上回っていると。そのぐらいのスピードでコンシューマー向け、消費者向けの技術の変革が進んでいると。これをコンシューマライゼーションオブ IT というふうに呼んでいるわけです。まあ、具体的には、言わずもがなですけれども、デジタルのライフスタイル、今いろんなものがインターネットにつながって、より使いやすくなっていますね。あるいはウェアラブルデバイスなんというものも出てきました。そして、このコンシューマーの世界のもう一つの特徴は、クラウドファーストということだと思います。すべてのサービスというのがクラウドを前提にして作られている。こんなアットホームの世界です。そしてこのアットホームと同時に進化しているのがアットワークの世界です。で、エンタープライズの世界では今は何といってもグローバル競争、グローバルコンペティションにどうやって勝って、ビジネスの成果を出していくかということが求められています。その中で、今までのようなですね、非常に固い組織の中では、発言できないようなアイディア、イノベーション、こういうものを生み出そうと、どの企業も一生懸命になっています。その中で、柔軟な働き方、あるいはオープンで機敏なコミュニケーション、こういうものが必要とされているわけです。そして、マイクロソフトが考えていることは、IT というのは、このアットワークだけ、あるいはアットライフだけをサポートするのではなくて、アットホーム、アットワーク、この両方をサポートするもの、これがコンピューティングであるというふうに考えています。逆の言い方をすれば、コンピューターを使うのはあくまでも人間です。人間は働く場だけではなく、お家でも移動中でも、コンピューターを利用する。それを前提にしたプラットフォームが必要ということなんです。それでは、この例を一つ、ご紹介しようと思います。これはですね、J リーグの、 横浜マリノスさんなんですけれども、まあ J リーグ、スポーツの世界ですから、IT を使うなんていう発想は今までなかったんですが、非常に先進的な仕方、使い方で、このデバイス&サービスの仕組みを利用されています。具体的には選手強化にお使いになっているんですけれども、このサービスの部分、まずですね、試合の時の映像データ、実はこれはですね、メタデータ化されて、クラウド側にアップロードするというサービスがございます。これデータスタジアムさんというパートナー様がいらっしゃるんですが、このデータを取ってきて、デバイス側で監督であったり、コーチであったり、場合によっては選手であったりという方たちがメタデータを利用しながら、この試合の見どころ情報、見どころシーンというのをご自分でその場で、編集して、そして、ハイライトとして、シェアし、選手間あるいはチームでシェアすることができると。それによって、ここのところはもうちょっとキックを強くしようね、なんていう、サッカーよくわかりませんけれども、そんなやり方をして、チーム強化につなげている。つまりサッカーのような、あまり IT と遠いと思われていた世界も、このデバイス&サービスの恩恵を享受しているという一つの事例です。もう一つの事例はですね、これはエンタープライズの世界です。エンタープライズの世界もデバイス&サービスをうまく使っているという例なんですが、エンタープライズの世界でデバイス使用、タブレット使用というと、営業の世界で、チラシの代わりにタブレットを持っていきましたとかですね、出歩いている時にメールを処理できるようにスマホを使いましたなんていう使い方になるんですが、ここでご紹介する例はもう一息、踏み込んだものになっています。具体的には、これはユニシス様がご開発なさったコアセンタータブレットという名前のソリューションなんですが、実際の流通小売業向けの基幹業務、これをですね、クライアントをタブレット対応いたしまして、オフィスの中に置いとくのではなくて、店頭に置いて、店員の方が日々お客様の接客業をしながらも、例えば朝の掃除終わりましたとか、両替しましたとか、これどうやるんだっけ、マニュアルちょっと見ましょうですとか、あるいは他の店舗でうまくいったディスプレイの情報をシェアするだとか、そういうことができるようなソリューションになっています。エンタープライズの世界も本格的にデバイスとサービスを利用することで、これだけ変わっていくことができるという事例になります。さあ、このデバイス&サービスの世界というのを支えている大きな要因というのは、何といっても、まず一つはデバイスの爆発的な増加ということになります。まず今、日本じゃないですね、世界の人口というのは約70億人いるというふうに言われています。で、この70億人に対して、PC が20億、そしてスマホが50億あると言われているんですね。それが2020年、今から7年後になりますと、500億のこのいわゆるスマートデバイスが増えるというふうに言われています。爆発的な増加をするわけです。そして、それにも増して重要なものがもう一つあります。この2020年にもなりますと、10兆個と言われるスマートオブジェクト、まあ、いわば回路ですね、センサーであったり、ディスプレイであったり、インターネットコネクションであったりという、何らかのインテリジェンスを持った回路というのが10兆個世の中にあふれかえるというふうに言われております。じゃあ、こういうですね、500億の、スマートデバイス、あるいは10兆のスマートオブジェクトというのがあふれかえると、世の中はどうなっていくのでしょうか。これが最近言われているインターネットオブスイングス。日本語で言いますと、もののインターネットという世界になります。つまり、10兆個の、スマートオブジェクト、あるいは500億のデバイスというのが、インターネットがあるということを当たり前のように、ですから、インターネットを水道をの蛇口をひねれば水が出てくるようにですね、インターネット当たり前のものとして、デバイスとデバイス、あるいはデバイスと、チップですね、あるいはチップ同士というのがコミュニケーションする。これが IoT、 インターネットオブシングスです。この IoT の世界が実現していくことで、今までの IT が実現してきた領域というのが飛躍的に大きくなることになります。 コンシューマー向けのデバイスという意味では、キオスクですとかサイネージ、あるいは、オンラインで見た情報からそのお店に来るとか、まあ、いろんなことが考えられますね。それから、企業の世界でもデバイスとデバイスを連携することによって、膨大な量のリアルデータというのをどんどん、企業側で入手して、それをもとにアクションを取っていくということが可能になります。そしてこの IoT の先にあるのがビッグデータですね。この IoT の中でやり取りされるデータというのがクラウド上にどんどん蓄積されていきますから、そのデータ同士を組み合わせて、最近ではオープンデータというようにデータを公開する動きも起きていますので、それによって今までにはなかったものの理論ですとか論理性ですとかというものを発見して、新しいコラボレーション、新しい価値を見出すということが可能になってくるわけです。さあ、このビッグデータを支えるのがクラウドということになります。ここからは私どものクラウドを支えるサービス、マイクロソフトグローバルファウンデーションサービスについてのビデオをご覧いただきたいと思います。このビデオではですね、今までのクラウドの第3世代、第4世代、そしていろんなですね、コンプライアンスなどもどのように私どものプラットフォームで対応しているかということをご説明いたします。今ご覧いただきましたようなマイクロソフトのクラウドベースというのは、世界レベルで使用されています。 今ここに挙げてありますのが、私どものクラウドベースの上でご提供させていただいている様々なサービスです。これを全世界規模、各国でご提供しているサービスの中には B2C のものもあれば B2B のものもあると、これだけの様々なポートフォリオのものをこれだけの規模感で提供しているというのはマイクロソフトだけかなというふうに思っております。まあ、ご存知のようにクラウドというのは規模のゲームというふうに言われております。で、最近はですね、何年か経つとこのクラウドの世界で生き残れるのはいわゆるハイパージャイアンツだけだというふうに言われてますけれども、マイクロソフトは、世界でも屈指のクラウドのデータセンター、クラウドのサービスを持っているということになります。で、この世界規模のデータセンターなんですけれども、先ほど発表させていただきましたように、この度、日本でもデータセンターを開設することになりました。時期は2014年のできるだけ早い時期ということになりますが、東日本サブリージョンと西日本サブリージョン、この2つのリージョンがございますので、これによって冗長性を保つことが、実現できます。さあ、ここまで IT を取り巻く環境、アットホーム、アットワーク、両方をサポートするデバイス&サービスの重要性、その中でのマイクロソフトの、デバイスに対してどう考えているか、そしてサービスのファンデーションというお話をさせていただきました。さて、これは、皆様にとってどういうことを意味するんでしょうか。ここに書いてありますように、今までよりも一層皆様開発者の活躍の機会が拡大するということだと思っています。今までですね、開発というと社内システムがメインというようなことが多かったかと思うんですけれども、皆様のスキルを使えば B2C 向けのコンシューマー向けのアプリケーションというのも簡単に作っていただけるようになっています。そして、その世界の中で、マイクロソフトは開発者の皆様のために、共通のプラットフォーム、Windows のプラットフォームを引き続きご提供していくことをお約束いたします。で、私どもは、このデバイス&サービスの世界で、共通のプラットフォームが持つ意味付けというのを非常に重要なものだと思っています。なぜなら、それは利用者、IT 管理者、そしてディベロッパーの皆様、全ての方々に対してのメリットをもたらすからなんですね。利用者の方については、一貫したユーザーエクスペリエンス、そして自分のユーザー ID をどこに行っても使えるということ、あるいはお仕事をしながらも自分のプライベートの環境をそのまま使える、そしてセキュリティに関してはきちっと担保されている、こういう環境を提供することができます。そして IT 管理者の方、資源がオンプレミスにあるのか、クラウドにあるのか、ハイブリッドなのか、あるいは時にはですね、クラウド上でテストしてオンプレミス上で実装する、こういったことをより簡単にシンプルに効率よく、そして、性能よくできるようにする、これも共通プラットフォームのメリットということができます。そして開発者の方にとってはもちろん、使い慣れたプログラミングスキルでより多くのサービス、より多様なサービスを提供できるという可能性をご提供しているわけです。もちろんマイクロソフトは Windows プラットフォームだけに固執しているわけではありません。私どもはオープンソースに完全にコミットしております。どういうコミットの仕方かと言いますと、3つの方法ですね。1つ目はマイクロソフトは標準化に投資をしております。私どもが人であったりお金であったりを通して、投資して優れた、業界標準というのを作ることにご協力しております。そして、私ども2番目は、私どものプラットフォームでオープンソースというのを稼働可能にしています。ご存知のように Azure 上では様々なオープンプラットフォームというのをサポートしております。そしてさらに、マイクロソフトプラットフォーム上のあらゆる資源というのをオープンプロトコルを通じて利用できるように、インターオペラビリティというのを可能にしています。 さあ、今までお話ししてきたことを、私ども一つの、コンセプトデモという形で開発いたしました。コントソエクスプレスという物流サービスの会社になります。この会社で、どんなアプリケーションを作ったのか、今回はそのコンセプトビデオを、作りましたので、そのビデオをご覧いただきたいと思います。ビデオだけだとちょっとコンセプトだけかもしれませんが、こんなようなことを考えて実際のこのデモというのを開発いたしました。で、今回のこのデモというのは全て C シャープで開発しています。つまりですね、ビジュアルスタジオを使ってクラウド側からタブレット側まで全てを網羅する、デバイス&サービスを代表するようなアプリケーションというのが実装できるということになります。ビジュアルスタジオ2013は昨年、発表されました。そしてクラウドのこの開発環境というのを非常に意識した多くの機能というのを実装しています。このビジュアルスタジオ2013の新機能については、それぞれのトラックをご覧いただければと思います。そして、このマイクロソフトプラットフォーム上でビジュアルスタジオを使った開発というのがいかに強力であるかということを実感いただければ幸いです。ということで、ここまで、マイクロソフトプラットフォームの価値というものを見てまいりました。で、何よりもですね、このデバイス&サービスというもので、IT が B2B だけではなく B2C、そして IoT、インターネットオブシングスの世界まで見据えたときに、IT の守備範囲というのは飛躍的に大きくなっていくということ。で、そしてその広がる IT の守備範囲の中では、開発者の皆様のスキルであったり、アイディアであったり、これが非常に重要になるということが、一番重要なポイントでございます。開発者の皆様を引き続きご支援していくために、私どもでは、引き続きですね、技術情報をご提供してまいります。2014年5月の29日、30日には、開発者向け有償の技術イベントを開催することを決定いたしました。ということで、開発者向け、ディベロッパー向けのキーノート、クラウドファースト、モバイルファースト、ディベロッパーファーストということでお送りいたしました。ありがとうございました。